どうも
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。ということですね、3人と言いながら、今日は違うんですけれども、ラジオジ、新コーナー、シネオジ
いや
はい、ということで、レギュラーメンバーの、エピさんです。
はい、エピです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今回がですね、めでたく第1回という
1回ということでは
い、ことで、どういう風に配信するかはちょっと多分配信する人のみぞ知るみたいな感じで今やってますけど、
ゆるっと、
ゆるっと、はい、第0回目は配信しております。そちらでですね、この番組がどういうものなのかっていうのをちょっと説明してるんですけど、思考としては、僕と僕伊佐山とですね、エピさんの、2人でですね、新作映画を見に行って、はい、その劇評とかですね、映画に関する話なんかをワイワイ話すという、方向でやっていきたいと思っています。
はい、
はい、で、番組は暫定で、シネオジ
シネオジ
シネオジ、もしくはムビオジかキネオジか分かんないけど、今
シネオジカッコ仮
カッコ仮で今迷ってますけど、はい、それはまたおいおい決めます。ということで、今回はですね、今日見に行った映画のことに関して話したいんですけれども、今日何を見に行ったのかというとですね、これ、スパイの妻という映画です。これはあれですか、今回なんでこの映画見に行こうかって話になったかというと、まあ僕が興味がある新作映画を何本かエピさんに提案して、でその中からエピさんが、まあ、スパイの妻が興味があるということで見に行ったんですけど、これなんかあれですか、興味があったきっかけがありました？
そうですね、そのラインナップの中で、まあ、単純に見てなかったの、まだ見てなかったんですよ。あと、まあ、黒沢監督好きですし、行きたいなっていうとこでしたね。邦画が多かったですもんね、今回リスト
が。そうですか ね、
うん、ね、なので、まあそうですね、まあ銀次賞ですか、でも話題にもなってたんで、ちょっと見とかなきゃなと思って感じですけど、
じゃあちょっとスパイの妻の概要だけまず解説したいと思います。これは映画コムさんの解説なんですけれども、2020年6月、今年の6月ですよね、に、NHK の BS8K で放送された黒沢清監督の、蒼井優主演の同名ドラマをスクリーンサイズで色調を新たに劇場版として劇場公開と。で、話の内容としては、1940年の満州、恐ろしい国家機密を偶然知ってしまった優作って、これ優作夫の役を高橋一生さんがやってますけどね、高橋一生さんが正義のためにその顛末を世に知らしめようとする、夫が反逆者と疑われる中、妻の里子、蒼井優さんはスパイの妻と罵られようとも、愛する夫を信じて共に生きることを心に誓うと、そんな二人の運命を太平洋戦争間近の日本という時代の大きな荒波が飲み込んでいく。蒼井と高橋一生がロマンス道路に続いて夫婦役を演じたほか、東出昌大、笹野高志らが顔を揃えると。で、ハッピーアワーの浜口竜介、野原、これイって書いてある、これなんて言うんですかね、これ。
前分かんない
です。監督、確か監督ですよね、この時はね。黒沢監督も確か教え子って話だったと思いますよね。
そうですね。
両名。両名が、黒沢監督と共に脚本を担当と。ペトロールズ、東京事変で活躍するミュージシャンの長岡亮介さんが、音楽を担当。第77回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門で、銀獅子賞、過去最優秀監督賞を受賞しました。というのが、本作になります。あ、どうぞ、はい。
はい、ちなみに野原忠さん。
あ、野原忠さん。
はい。
あ、
なるほど。
すいません、ちょっと今お腹空いちゃってじゃがりこ出そうかな。
どうぞ。
このぐらいのこう緩い感じで。
緩い。
はい。やろうと思います。
はい。
で、じゃあ率直にまず感想からですかね。どうでした、なんかご覧になって。
そうですね。あ、僕かり。
あ、そうそう。
はい。最初はもう全く前情報もちろんなしで見臨んだんですけど、なんか割とその、はい、 広告のポスターのイメージというか、なんかこう戦時中のなんか夫婦の話なのかなみたいな。
すみません、ちょっとストップウォッチが。
で、まあ、はい、その最初見のイメージは、最初その戦時下の、まあ、はい、夫婦の話なのかな、はい、みたいな感じで、
はいはい、
見たんですけど、はい、まあ、結構前半の最初の方は、まあ、蒼井優さんと、うん、その夫の高橋一生さんの、うん、まあ、夫婦の関係を描いていくのかなと思って見てたんですけど、うんうん、まあ、結構途中から中盤ぐらいから、あれこれ戦争の話じゃなくて夫婦の話なのかなって思ってきて、結構 そこら辺からちょっと映画のなんていうの種類っていうか見方、
うんうんうん、
まあ、自分の中でちょっと変わってて、あ、これ夫婦の話かもしれないと思ったのが結構一番驚きっていうか、
うんうん、
印象に残ってて、それでなんかその後も結構後半、うんと蒼井優さんのキャラクターもそうですけど、
うん、
結構それぞれが、
うん、
役がどんどん時間が経つにつれて、
はい、
結構こう立ってくるというか、役が立ってくるというか、うん、結構最初のイメージとまた変わってったりとか、
うん、
特に蒼井さんとかなんか最初は割とこう霊場みたいな感じの、
はい、
明治のお嬢様みたいな感じなのかなと思ったら、だんだんやっぱりちょっとこう女性の強さみたいなのが出てきたりとか、 あと憲兵でしたっけ、
はい、東根正広君、
東根さん、
はい、
とかもう最初はね、そうする、まああの軍人さんとして、
うん、
あの来た時にはそんなに、うん、なんかあの強いキャラクターみたいな感じなかったんですけど、だんだんやっぱり後半に生きるにつれてすごい感じになってくるじゃないですか。
そうですよね。
そこら辺も意外でしたし、なんか結構最後まで見ると、
うん、
あのあ、やっぱり黒沢清監督の作品だなっていう感じが、僕は最初初見の印象っていうか全体的な印象としては、う
ん、
なんか割とパーソナルな家族の話っていうか、
うんうんうん、
この3人を中心とした、
うんうん、
それとそこにまあ国家間の、
うんうん、
話が、
うんうん、
二重の構造になってるっていうのが見ましたけど、
そうですね、
どうですか。
そうですね、僕はいや、なんかもういろいろ思うところはあったんですけどそうですね、なんか、まあ、まずなんか、あれですよね、初めドラマなんですよね、これ NHK の
らしいですね、8K、
うん、
ですもんね、だから 8K 見れる人、うん、見れなかったドラマなのかなと思って、うん、
だからまあその僕はそんなにまあ黒沢清監督の映画見てないですけど、その結構この映画的な撮り方映画っぽい撮り方というか、例えばそのロングショットだったりとか、
はい、
まあ、する感じのイメージがなんとなくあったのか、今回結構寄りが多くて、結構その、まあ、そういう意味でもドラマっぽい。で、あと、その、すごく見やすかったなっていうのが、まずあれですよね。その、ちょっとあの、辛口なこと言うと、僕あの、結構、その、黒沢監督の映画って毎回毎回途中で寝ちゃったりとか、その、なんだっけ、綾瀬はるかさんと出てたの。なんかドラマリアルでしたっけ、あれなんかもうなんか 2回ぐらい寝てなんとか見たみたいななんとか見えたのはあの浅野忠信さんとあとほらなんだっけあのがなんか一瞬で生き返るみたいななんか絵がありましたよね、あの
岸辺の旅
とかはなんか結構見えましたけど、だから結構なんかこうのほんとしててけど日常の延長だけどなんかちょっと怖いみたいな感じみたいなのがあって、でまあやっぱあの一番その黒沢監督の中でまああの面白かったかなって思うのはなんだっけ、あのあれですね、なんだっけな、ちょっとインターネットを見ながら、クリーピーだ、クリーピーなんかはもうまあ超ホラーで超怖い感じでドキドキしながらね、見えてる感じでしたけど、だからまあそういう意味でやっぱホラーどこかその日常の中でちょっと怖いホラーみたいな感じで見てたのが、今回もうあのすごい集中力持って見えれたなっていうのがあって、でやっぱその違うのはその社会派というかその今までこう日常の延長みたいな感じで描いてたのが急にこう骨太のテーマが グワンときたとこで、まあどういう風に黒沢監督が撮るのかなと思ったら、ものすごいこうなんつうかな、まあ、ある意味王道というか、すごいこう展開とかもすごいこう、あのもたなんか変なところでもなくて、すごい見やすく見れたなっていうのがまず第一印象でしたね。
結構サスペンスですよね。
あ、そうです。あ、サスペンス自体はサスペンスです。
うん。
うん、で、まあそうですね。あの、だからまあそこら辺まず見やすかったっていうのが、まあ、第一と、まあ、確かにまあその何だっけ、あの、そう当時の空気の中からその絵を夫婦の夫婦性の中になんか変わってくっていうテーマもあったけど、まあ僕はなんか結構その。こう映画で描かれてる時代の空気感っていうのがすごく今の時代となんかちょっと重なるところというか、オーバーラップするようなところがあって、だそこがこう今までそういうような社会派のテーマってなんかあんまり黒沢監督でなんかあんまり描かないというか、そういうような感じだったのが、あ、こういうような映画も撮れる人なんだっていうのがよくなんか驚いたっていう感じですかね。
そうですね、なんか多分結構その共同脚本っていうか元々の企画が、
うんうん、
そういう教え子の方とかが立ち上げててっていうところがやっぱりそこは大きいんじゃないかなって思いましたけどね、
うん、
オリジナルの黒沢監督のオリジナル脚本ではないってい
う
ところが、
うん、
まあいい具合に、
うん、
歴史ものとしてって言っていいのかな。
そうですね、
うん今までないですもんね、グラフィー見ても。
ほとんどが多分、まあ、やっぱ
現代ものが多いですもん
ね。そうですね、その人間の怖さみたいな、うん、みたいな、まあ、キュアとか、まあ、そこら辺のクリーピーとかっていうのは、まあ、多分そういう感じも、まあ、あると思うんですけど、こういうふうに真正面からこのなんかこう社会と向き合うみたいな感じの作品ってのはなんか、うん、わかんない、僕の知る限りだとほぼなあんまないというか、
うん、
初めてなんじゃないかなって感じがしますよね。なんかね、
本がすごいよくできてるような気がしました、
うん、
よく調べたんだろうなって
感じ、うん、役者さん、あのあれですね、あの東出くんなんか、あのなんか要は最近の東出くんのスキャンダルがうわっと出てることで、なんかこう東出くんの人間性からそもそもなんか東出くんの演技自体がどうなんだみたいな変なところに飛びしてるなんかマスメディアとかがあったりするけど、なんかこの今回のこのやっぱこうだんだんこうまあ元々このサイコパスっぽいところがなんかこう東出くんってなんかこう合うなって感じがしてて、
はいはいはい、
うん、
まあ、そう、それで思い出したんですけど僕見てて途中から寄生獣にしか見えな
くて
もう後輩
あと敵役
の、ね、あ、そうそうそう、いつ口がカバーってなるのかなってなったんですけどならなかった
んですよ。そうですよね。だこのもともとそういう人間じゃなかったのがやっぱその時代の空気とかに押されてだんだんその人間性みたいなのを失われていくみたいなところとかが、
ね、
まあ、すごくこう東出くんなんか良かったなっていう、
幼馴染だったのが、
うん、
だんだん変わっていっちゃう。
そうですね、だからなんかキャスティングとか一つとってもそのなんていうかこう普段のそのこう何て言うかな、あの黒沢監督っぽい映画っぽい人材の選び方ではなくて、例えば笹野さんが出てくるところとかも、ね、やっぱちょっとやっぱある意味こう、まあ、身近というかメジャー感というかみたいなところがあるのが、まあ、そういう意味見やすかったことももしかしたらあるのかなっていう。
あ、でもね、笹野さんは黒沢組なんですよ。
あ、そうなんですか。
ずっと出てるんですよ。
あ、そうなんです
ね。お気に入りの多分役者さんで。
あ、そうなんですね。へえ、それは私があんまり存じないから。あ、このでもあの日下部ひろこさんの役、これヒュンリさんってほら、これは韓国系の方なの
みたいですね。
うん、
あまりちょっとわかんないですけど、
すごいなんか和風美人みたいな感じでね、踊ってみましたね。
まあ、あれですよね、結構謎の女性というか、ほんと一瞬しか出てこなくてっていう、
うん、
こうあの人はどういう役なんだろうってところがまたミステリーというか、
うん、
そういう感じの役でしたよね。
なんかあの喋り方とかが多分わざとそうしてるんだと思うんですけど、その今昔の日本人の喋り方というか、
はいはいはいはい、
日本映画に出てきそうな感じの喋り方を
その指導があったんでしょうね、
うん、
その口語体っぽいっていうか、うん、ごきげんようみたいな、
うん、 実際でもどうなんですかね。もうこの間は最近その昔の映画よく見てて、あのこの間のなんだっけ、オズのあのなんだっけ、サンマの味とか。なんか見てて、はいはいはい、やっぱこういう喋り方ですよね、そのなんか、まあ、オズ文鳥っつったら文鳥なんですけど、その喋り方とか、まあ、
大船鳥ってやつですよね。
あ、そういうふうに言うんですか。
松竹の映画っぽいってことですよね。
あ、そういう松竹の映画のそういうのを大船鳥って言うんですか。
あーと、まあ一応その大船撮影所ってところが、まあ、はい、ちょっと話脱線しますけど、
はいはいはい、
松竹のおじさんたちとが撮ってたと思うんで、そういうなんか、まあ、アットホームな家庭劇みたいな感じの、
はいはいはい、
まあ、作品は、まあ、大船所って言っちゃいますね。
あ
の当時の、まあ、戦後とか戦中ぐらいの時の松竹の作品と、う
ん、なんか話またちょっとこのまま脱線しますけど、あの昔のあの、なんかこう映画とかであの喋る人って結構そのすごい早口でこう喋るっていうのがあって、それがその現代でだんだん現代劇になるとだんだんだんだんこう分かりやすくこう喋ることを意識してか分かんないけどゆっくりになってきてるっていうのが、あのでそれをなんかあのあれなんですよ、スタジオジブリ の鈴木敏夫さんがラジオで喋ってて、であのなんていうか風立ちぬが、
はい、
あの録音するときにはそういうそのちょっと早口でうわーっとまくし立てるような感じのことを意識したみたいなことも言ってました。なんか
そうなんですね。なんか撮影のその回転数とかそういう問題でもないんですね。あれは本当に
実際現場でもないんですよね。多分こうわーっと喋ってたっていう、昔、うん、どうなんですかね。僕らが昔のことを知ってるわけじゃないから何でも分かんないけど、
その
当時の人ってどういうふう、こういうふうに喋ってたんですかね。なんかね、
なんかその問題でなんか思い出したのは、そのいつもなんか考えるんですけど、なんかこう、うん、リアルとリアリティみたいなことってあると思うんですけど、
うん、
誰も見たことないかったりするわけじゃないですか。もうここまで昔になっちゃうと、今現代的な人は、そうするとなんかリアルだなって感じるものって、見てなくてもリアルだなって感じるものとかってあると思
うん
です。それがなんかリアリティなのかなと思って、実際とは違うかもしれないけど、例えばその話し方とか所作が当時の人っぽいなって思ったら、なんかその映画にこうリアリティがあるのかなとかって思ってて、
まあ、芝居のリアルをどこに置くかって、あの、
うん、
前あの演劇の話をあの ラジオでした時に、あの青年団の誰でしたっけ、平田織田さんが、
はいはい、
平田織田さんが要はあの時にその何でしたっけ、あのなんか現代口語演劇っていう手法を用いて、その要は舞台っぽい喋りじゃなくて日常っぽい喋りの延長線上 の会話の仕方をそのまま劇でやってみようっていうところから、ああいうそのなんだっけ、あの松尾鈴木とか、まあ、そこら辺のリアル系の芝居の仕方が始まったみたいな。でじゃあ今の芝居はじゃあその延長線上にあるのかっていうと、じゃあそれが本当にじゃあ見せられる芝居として、じゃあそれは整列してるのかどうかっていうのはまた別の問題というか、そのリアルじゃない喋り方をしててもそれはそれそういうなんかその芝居の喋りみたいなのもあるのかっていうところと、まあ、難しいところですよね、これね。
なんか結構でも最初東出さん出てきた時やっぱりちょっと現代人すぎて見えちゃって、ちょっと最初入ってくのに結構時間かかったんですよね、映画見て。なんか気になっちゃうというか、
うん、
でもどうしても当時の人に見え、セットは当時なんだけど、
まあ、まあ、異常にそのなんていうかこうスタイルが良すぎるっていうのもね、
そうそうそうめちゃめちゃスタイルいいからそうだと思うんですけど、
うん、そうですね。あとまあ二人、あの主演の二人とも上手いんですけど、蒼井優さんがまあやっぱ童顔だからでこう幼く見えるじゃないですか。でまあこれが本当に、まあ、まあ当時もこういう日本人いたんだって言ったらあれなんだけど、やっぱそのこの間の小津安二郎のあのなんだっけ、あのほらでしたっけ、あの極妻の女優さん、あのあの舐めたらいかんぜよな、あの極妻の女優さん誰でしたっけ、岩下志麻さんとか、岩下志麻さんなんか見た後に蒼井優さん見るとすごいこうやっぱ子供だなっていう感じのこの印象同じような年代の娘さん役を、
同じ年代ぐらいでも全然違うかもしれないですね。
でやっぱ昔の日本人と今の日本人の精神的な年齢の
差もある。
でやっぱ昔の 10代20代の人と今よりやっぱ10歳20歳ぐらいやっぱ精神的な年齢が高い気もするんですよね、うん、だからその
そうかもしれないですね、
うん、だもちろんそのなんだっけ主役の誰でしたっけ高橋一生さんもうまいんですけどやっぱその若社長っていう割には若すぎるなっていうこう貫禄不足というか、まあそこはどうしても
確かに
あるのかなっていう感じは。
でなんか IT 社長みたいな感じに。
ああそうそうそうそうそうそうですよね。ベンチャー若手ベンチャー IT 社長っていうなんか堀江元と友達みたいななんか。
あるいはそういう大きな物産、
うん、
福原物産の2代目若社長みたいな。
ああそう
です、ね。そういう感じには映りましたよね。だから上にお父さんとかが会長でいるのかなと思いましたけど。
ああ。だ2代目社長っていう感じだからなんですかね。
うん、特に出て本編には出てこなかったですけどね。
うん。そうですね。あとなんか気になったところとかありますか？
そうですね。なんか、あ、なんか話とはまたちょっと別のところですけど、なんか裏側みたいになっちゃいますけど、うん、なんか、でも最初この映画のなんか設定聞いたときに、うん、なんか、それすげえ予算かかりそうって思ったんですよ。どんな映画になってんのかなと思って、
うん、
どっちかかなと思って、すっごい茶畜なってるから、
あ
どうなってるの、かなと思ったんですよね。すっげえお金かけたか、うん、で見てみたら、うん、なんかすごいこううまく効率よくというか、
うん、
なんかやってる映画だなと思ってて、
うん、
よくよく考えるとこれって設定としの場面としてはシーンとしては多分この主人公の夫婦の家と主人公の会社と、
うん
あと東出さんの憲兵の、うん何でしたっけちょっと、
はいはいはい、
横浜神戸の、
うんうん、
あそこがほとんど多分あの3カ所でほとんど回ってるような感じだなと思ったんですよ。で街のシーンとか一瞬出るんですけど、うん、一つの通りぐらいしか出てこなくて、うん、そこを望遠で撮ったりしてて、
うん、
なんかものすごい実はコンパクトに撮って、
うん、
なおかつそのレベルが下がってるようにな、なんて言えばリアリティとかそういう豪華さみたいなのが下げずに、うん、なんかすごいキープしつつ撮ってるって感じがして、なんかそこら辺は全然見てても気にならなかったのがすごいなって思い
ました。そうです。これ僕最後のこれあすいませんこの映画これ、ねね、基本的にネタバレで、ね、このラジオはねまあある程度ネタバレありで
それただ見る人かわいそうじゃない。
かわいそうですかね。でもまあ
一応今気をつけて喋って
た。気をつけて喋りますから。でもまあじゃあちょっとなんとなく ここら辺のラインはちょっと探っていきます。探っていくけど、まあ最後のシーンとかで最後のシーンで、この、八尾優さんが、まあ、とあるね、感じで、ちょっと独壇場みたいな感じで喋れますけど、
はい、
あそこなんか見て、僕はもうまさに舞台っぽいなって感じがしましたね、なんか。
ああ、はい。
で、あれのシーンを見た瞬間に、もうこれはもう舞台で成り立つなっていうか、これ映画じゃなくても、舞台で全然成り立つなって思いました。
三幕っていうか、三幕構成みたいな感じ
で、うん。そうですよね。多分なんでこんなに舞台っぽいんだろうっていうのが
多分シーン場面の設定そんなにないんですよ多分。
あ
船乗ってるんですけど船出てこなかったりとかね。
これ
搭乗口だけとか。
これドラマの予算でやってるってことなんですか、それともそのこれが一般的な映画の予算で撮ればまだ違うんですかね。それとも
最初から映画館込みで考えられてるのかで、ね、うん、違いますね、
そう。それが、でも逆に言えば NHK の潤沢な予算だからこそ、こういう昔のところが、できたみたいな。
そうですよね。
うん。で、なんか僕はこれ、今回の映画見る前に、黒沢監督のインタビューの動画見て、
あ、本当ですか？
うん。なんか YouTube に上がってたんですけど、そうしたらやっぱその黒沢監督からじゃなくて、やっぱこの弟子の2人の監督が、この企画を持ってきて、うん、で、その脚本を持ってきたときに、これはちょっと、現実的に無理だろうみたいなことを思ったらしいんですけど。
ですよね。CG ガンガン使わないと無理そうだなと思いますもんね。
うん、
これ
そうなんですよ。だけどこのなんかいろんなこうまあその二人がすごくプロデューサー的な気質もあってそのうまくこの収めることができたみたいなことをおっしゃってました。
な
んかね。
なるほど、
ね。
そこの勝利なんじゃないですか、
うん、
そこが結構破綻しちゃうとやっぱりなんか安っぽいなとか、
う
ん、
そう
気になって物語に集中できなかったり
そうす
ありますか、
うん、まあ、あとやっぱ僕あれですね、この映画を見てやっぱこの結構僕この映画すごいいいなと思ってて今年ベストに入るぐらいいいなって思ってるんですけど、この映画自体が、
はいはい、
それはやっぱこの映画に書かれてること自体がすごく今の現代のテーマと結構オーバーラップするというか、
そう思いました。いつこれ撮ったんだろうと思いました、
うん、なんか監督のインタビュー見たらやっぱそのこのコロナ騒動のこととすごくこう絡めて話してらっしゃって、でそれはこの映画自体はこのコロナ騒動を撮る、ま、前に
前ですよね、
なんか撮ってるらしいんですよね、進めてて、でそれがまさにまさかこんな風にテーマがオーバーラップするみたいなことになんなかったってなんかおっしゃってて、でまあ要はまあこの映画ってその要は1940年頃ですよね、
そうですね、
一番初めの
直前ですね、
直前というか45年が終戦だから、まだその日本が、あの本格的に要はその、あのシナ事変以降で、その、軍部が暴走してこう、わっと行く前の、その、ちょっとなんとなく、そうなんですね、不安定な時代の、このちょうど端境期というか、みたいな、感じですよね。だそのなんかこう、あの、平和な時代というか、まあ、普通の時代とその何だかこう世間的なこう全体主義みたいなのがこうせめぎ合ってる微妙な時期の空気っていうのがこうすごく僕はこう今と何かこう現代と被さるというか、この微妙な緊張感みたいなのがすごく何かリアリティを持って思えたかなっていう感じでした、ね、なんか
僕は何か逆に、うん、あの東出さんが、うん、その戦時下でこれから変わっていきますよってあの夫婦に言うシーンで、
うん
うん、そのこれからはまあ外国の方と付き合ったり、そういうなんていうのかな、外国のものを使ったりするとそういう色眼鏡で見られますからっていうのが、逆にコロナ騒動とかを思い出しちゃって、それを聞いたことでなんていうのかな、こういうことやると風評被害受けますよみたいなのが逆にオーバーラップしてきちゃって、なんかそういうなんていうのか、社会の結局人がどう見るかとか、人がどうこうなんていうのかな、圧力をかけるかとか同調圧力をかけるかみたいな方に逆になんか今だったり SNS とかになると思うんですけど、
そうですね、そのなんていうか、あのもちろんこの時この軍部の圧力とかそういうのもあるんですけど、その何かそれより前になんかこう世間というか、何かその日本人特有のこの世間を第一とする感じというか、だからその要はあの女将から何とかっていう前に何かこう、あれこの時にこうや、例えば今だったらそのマスクしなければ被告みたいな、そのマスク警察みたいな感じとか、その要は誰かと誰かがこう何となくこう監視し合ってるみたいな感じの空気みたいなのが、この中でも例えば洋服着てたらなんか色眼鏡見られますよとか、まあ、そのなんか今時氷なんてみたいな、そのなんかこう不謹慎だみたいな感じのなんかこう息苦しい感じっていうのがなんかこう僕はなんとなくここの映画見て思って、その黒沢監督のインタビューの中でもなんか同じようなこと言ってたんですけど、結局その個人の自由と社会の衝突ってのこの映画はなんか描いてるんだって、なんか黒沢監督自身がなんかおっしゃってたんですけど、うん、その今回のこのタイトルのスパイの妻ってすごくうまいタイトルだなって思うのが、このなんていうかな、このまあ本当にスパイだったらどうなのかっていうのはふわっと描かれますけど、この高橋一生さんはあの要はその商船会社の社長をやあの商社をやの社長をやってたけど、別にまあ本当にアメリカからこう何か言われてるスパイではないわけですよね。だ本当のスパイってのは007みたいに、そのこうこれをやってこのこと情報を盗んでこいって言われるのがスパイなんだけど、あのこの映画のこの高橋さんっていうのはその要はなんかこの世界おかしいなみたいな、でたまたまその見ちゃってしまったその要は細菌兵器とかのあのそのあの情報を見て、でおかしいなと思ってあの思ったところが、じゃああいつはこの世界に対しておかしいと思ってるっていうことはこの世界とは合わない人間なんだから非国民でスパイかもしれないみたいな、こうなんかこう 世間と違うこう意見を持つと、それはこうなんかこう周りからこう敵扱いされてしまうみたいなところってのがすごくこう怖いというか、今のリアルというかみたいな感じになんか僕は思えたんですよ。
なんかそうですね、今のその黒沢監督の言葉って思い出したのは、その妻である葵さんがその旦那さんとやり取りする中で、その不正義より私は幸せの方を取るみたいな感じじゃないですか。 あれが多分その個人対国家みたいなところだったなって、あのシーンが一番その衝突したなって僕は思ったんですけど、それまでその国家の話と家族の夫婦の話は別だったんだけど、うん、そこでちょうどクロスするっていうか、うん、なんかそこはすごい象徴的に覆って、なんていうかちょっと感激したというか、
うん、
思いましたね。
この奥さんのセリフ一個一個になんかちょっとこうすごくこう気をつかれるところはあります
よね。ありましたよね。いいセリフというか、うん、こうってぐさっと
そうですよ、ね、
されありましたね。
あの最後の方で要はその私がおかしいんじゃなくて、私がおかしく見えるっていうことは世間の方がおかしいのかもしれませんみたいな。
そういうセリフでした、
ね。うんですね。だから本当このなんかこう。この外でおかしくなってるところで、そのなんかこう、でもその科学的こう、ことを言うと、それは、その科学的根拠があることより、その世間がこうしてるんだから、そっちの方が正しいんだよっていうふうな、同調圧力を支配してしまうと、そこを、すごくこう、言いにくくなるというか、うんうん、そういうような空気に、まあ、僕個人が、こう、なんか思えるというか、なんで、こういうこんなテーマがオーバーラップすることを、このコロナ以前に、黒沢監督が描けたのすげえなって、なんか
なんかそこも受賞理由とかなんじゃないですか、そのベネチアの多分なんかなんていうのかな、やっぱりコロナ後に見るとちょっとやっぱりどうしてもオーバーラップして見えるかなって見てみて思いましたけど、
なんかこうそうですね、だからこの逆に言えばそのこの息苦しさが共感できてしまってすげえ怖い時代だなっていうかこう感じではあるますよね。
あと個人的には山中貞夫監督の映画が出てくるっていうので、なんかそういうオマージュっていうか、
そう
やっぱり戦争で亡くなってるじゃないですか、
あれ
そういう意味合いなのかな、
あれなんですよね、あれ絶対意図してますよね、あれね、
あのシーン長いじゃないですか、
そうね、
意図的に
まあ、あと聞いてる人のために分かんないかもしれないですけど、山中貞夫さんってのは、あのまだ20代ですよね、亡くなったの
28とかです、
ですよね、あのまあ当時まあクロス、あれその小泉進次郎さんとかと一緒の同年代の監督さん で、あのすごくこうまああの短い何本かしか撮ってないんですけど、まあすごくこうあの家防止されてた監督さんなんだけど、あの要は当時の戦争で徴兵されて、で徴兵先で戦死されてしまったという、
そうですね、
でその山中貞夫さんの作品を見るシーンが
映画
の中に出てっていう、あれはもう完全に意図してるだろうっていうてかのはその
なんかちょっと反戦的な意味にも見えましたし、
うん、
な
ん
かちょっとどういう意図だったかあれですけど、
そうですよね、
だ
その
徹底的です、
だそのまたその面白いと思ったのが、このスパイ、まあ、スパイ的な行為というか、この高橋一生が取る行動によって、確かにその、青井優さんが言うように、この行動を取ることで、日本が、その、窮地に落とされてしまうっていうことは、同胞を殺したことなんじゃないか、みたいなことを言うわけですよね。だその瞬間にちょっとぐらつかせるわけで、あれ、じゃあこれはどっちが正しいのか、みたいなこともちょっと思わせるんですけど、なんかそこでこう、ちょっと、僕はなんか、そうして思うのは、じゃあ仮に、この、まあ、これ、まあ、嘘の話ですよね、これ。
フィクションとかじゃないんじゃないですかね。
ですよね。うん。そうだと思うんですけど、仮にこの、じゃあ、高橋さんが、その情報をアメリカに、持っていかないで、っていう未来はどうだかって言ったら、でも、それでも結局同じように、日本を敗戦してたんだろうなっていう。それはそのもう、要は、あの、シナ事変以降に、その要は軍部が、もう、あの、何も計画ないまま、あの、拡大路線を取っちゃったことは、それは別に、この、なんつうの、高橋一生さんの行動がある、あるに関わらず、その、こう、世間自体を、こう、覆っちゃってる空気自体は、もう日本人は止められなかっただろうなっていう。
うん、
だどっちにしろ同じような未来になってたろうな、っていうのを思ったりは。
うん、
考えると、じゃあどっちが正しかったのか正しくないのかってもな、こう難しいもんだなって、なんかこう。
そう、ね、逆にそこを揺さぶる映画なんじゃないですか。
うんうんうん、っていう、まあ、問題かけ自体も、まあ、黒さんが、面白いこと考えるなというか、なんか。
そうですね。
うん、
あと、なんか、まあ、ちょっと話ずれちゃいますけど、うん、黒さが印だなって思ったところがあって、うん、はい、このバスの夫婦で乗るシーンっていうのが
あ
る
ん
です
けど、はいはい
はい、結構黒沢監督の作品って、バスのシーンって、
あ、確かに。
いっぱい出てくるんですよ。
できますよね。
で、なぜかそのバスのシーンだけ、背景が黒巻で、合成になってるみたいなのが、なんか必ずキュアとかでも出てきましたし。
あれ何なんですかね、やっぱあの、クリーピーでもありましたよね。
クリーピーでもありましたし、カイロとかでもありましたし。
あのクリーピーの最後のシーンとかであの、
揺
られてる。もう、わかりやすすぎるぐらいの
見ると。そうそうそう。そこがちょっと黒沢監督ファンの方は、どこで出てくるかなって。
ああ、なんか、黒沢監督ってあのシーンが出てくると、そこからこう、非現実世界に誘うみたいな、
確かに。
言うじゃないですか。その、それが。
その分岐点なのかもしれないなとは、思いますけどね、その話として。
うん、だ、あの瞬間から夫婦が、その、なんかいきなりこう、なんか、国をまたぐような大きな話になってくるじゃないですか。で、あそこから、こっから先は、別に現実でも非現実でももちろんいいですよ、みたいな
感じです、ね。確かに。なんか一線を超えてるのかもしれないですね、あのバスがね。
で、最後のあの、葵優さんがあの行動を取った瞬間に、もう完全に普通だったら、なんかこう死刑っていうか、悪い結末に、うん、多分、リアリティを追い求めてる、例えばハリウッド映画とか、他の国の映画だったら、なると思うんですけど、なんかこう、そこがちゃんと、ちゃっかりした感じの結末になってるのも、でもやっぱあれは黒沢明監督ならではなんですかね。あれがリアリティを求めてる映画だったら、もっとなんかこう、結構むごたらしいえぐいシーンとかにその後なれそうだなって、
はいはい。まあ、あれですよね。こう、結論は出さないって言ったら変だけど、
うん、
こうとは言い切らないっていうところが黒沢監督っぽいのかなって思いましたけど、観客に委ねる部分っていうか。
そうですよね。
結構途中のあの夢を見るシーンとかも結構ホラーっぽくて、
はい、
急激に来るじゃないですか。
急激に来ますよね、確かに。
あれのとかも結構黒沢さん印かなとかって思って見てました。
ああ、そうですね。じゃあちょっと
やっぱり怖いし、はい、怖い。
うん、うん。うん、どうぞ、ちょっと、じゃあそろそろ、
はい、
なんか感想的にはどうですか？
感想、そうですね、なんだろう、黒沢ファンは行った方がいいですね。楽しいと思います。
でもやっぱ初めに言ったとき、まあ、僕もそんなに見てる方じゃないですけど、今までの黒沢監督の映画とはやっぱ
違
いますよね。
込みで、
うん、
新しい、
うん、
感じで面白かった。
そうですね。まあ、やっぱ、まあでもそれでも役者さんやっぱ上手かったですよね、うん。すごいね。
あとなんか、夫婦問題とか興味ある人も楽しめると思います。
あ、ちょっとすみません、ちょっと延長しちゃいますけど、この夫婦問題ってどう思いました？その一番初めに話しありましたけど、
はいはい、
この夫婦問題のそのパワーバランス関係というか、まあこのコロナ映画に見る夫婦問題ってどう思いました？なんか。
ああ、パワーバランス。
なんかその、まあ夫婦も、多分結局その戦争の問題からだんだんこの個人的な夫婦の問題みたいになってくるじゃないですか。で、あの、旦那さんの行動とかどうだったのかとか、そこら辺の行動とか、その夫婦、この信頼関係の話とか、どう思いました
か？そうですよね。だから、どっちが主導権を握るかみたいなことを最初やってるのかなとかって思ってて、
うん、
最初なんか、高橋一生さん演じてる夫の方が主導権握ってるように見えるんだけど、
うん、
まあ、それがどんどん攻守交代していくっていうか、
うん、
どんどんどんどん入れ替わっていくみたいな、うん、で平井一生さんも入って、
うん、
まあその三角関係みたいなのがなしていくっていうところは、だから なんていうのかな、常に勝者がいないっていうか、これその3人でマウントし合ってるみたいな状態が続くじゃないですか。
うん、
なんかそこが面白いなと思いましたけど。
うん、すごくまあ現代的な、その要はそのまあ女性的なっていうか、まあ感じの視点で言うと、まあ、昔は要は男性優位の社会で、で、その、まあ、そこまでその、旦那さんがマウント取ってる感じじゃないけど、まあ、旦那さんが主導で奥さんは後ろ、散歩後ろからついていくみたいな感じだったのが、まあ、途中からその、この旦那さんちょっとおかしいぞっていうところで疑い始めたところから、だんだんパワーバランスが枯れ始めて、で、奥さんが、いろいろあったこうじゃないのって突きつけるところから、あ、この奥さん一筋なんてはいかないぞっていう感じで、で実際旦那さんもそれに関して、認めるところがあって、で夫婦ともに本当の心の絆がだんだんこう近づいていくっていうところに変わっていくじゃないですか。でそこから最後やっぱりあの旦那さん上でなんか一枚食わせもんだったぜっていう感じになるところが、これはどういうことなんだろうと思ったんですよね。なんかね、
そうですね、そこに意味はどういう意味を持たせたのかですよね、脚本家的には。
でその印象的な「お見事!」っていう、そのなんかもう今年の流行語になるんじゃないかって僕は思うぐらい「このお見事!」っていうのが
あれ良かったですね。であそこで映画終わってほしかったです。
あさ「お見事!」で終わりみたいな。
で、高橋
一生
さんがボートで
安定したから、あれかなったら、そこからプラスアルファあったじゃないですか。だからお見事で終わるのかなと思ったんですよ。だからもうあそこで止まったら、いいよっていう感じで、誰だよみたいな感じで終わるかなと思ったら、そのお見事で終わんなかったけど、じゃあそのお見事って言わせたっていうことは、でもそこで負けを認めてるじゃないですか、だからその青井さんが。どういうことなのかなと思って。パワーバランス、その女性が実はパワーバランス取ったって話なのかなと思ったらいきなりお見事って言わせるから。
でも、その後のシーン、まあちょっとエンディングにあれしちゃいますけど、でも、笹野さんとのシーンで、
はい、
でも私は満足というか理解 してますっていうようなこと言うじゃないですか。だから、僕はあのシーンで、その夫に騙されたとか、
はいはい、
翻弄されたみたいなことを、まあなんか被害者的に思ってるのではなくて、
うん、
これが時代なんだとか、そういう浮き目みたいなものに自分はいるんだって、だから自分は正気ですよ、だけど正気でいるってことは今ここではこの時代では、うん、正気じゃないってことなんですっていう政治に繋がったのかなと思ったんですよ。 あの人自身の個人としてはなんていうかな、まあ負けてはいないというか、自分の人生としては、まあ、ある種受け入れたのかなっていうふうに言いましたけど。
なるほど。じゃあいろいろ分かってあの行動をとって、まあその騙されもしたけど、でも あそこまでがあの時代のああいう女の人にやれる、まあ精一杯
尊厳までは負けないというか、うん、
でこれがもし例えば今現代みたいに SNS とか情報ツールが発達してて、で旦那さんのことをもっと裏の裏まで調べられるのとかだったらもっと違ったんですかね。どうなんですかね。
でもそれはそれで少なくなるでしょうね。トベードなく SNS とかになっちゃった
うん、
あそこがなんか時代の枷っていうか、
うん、そうですよね。
女の人かわいそうみたいな終わり方はしてないところが、現代の作品っぽいんじゃないですかね。
確かに。
昔に作った戦争ものとかとちょっと違う。
そうですよね。昔に作った戦争ものだったら、ここまでこの、奥さんが活躍しないですよね。でもね。
そういう設定しないでしょうね。
ね。確かに。もうそういう意味でもなんかいろいろ本当になんかこう、テーマ的にもね、すごく面白い作品だなと思って、だから夫婦で見に行くとこれは逆に契約なのかな、どうなんですか。
あ、夫婦いいんじゃない
ですか。いいですかね、これ
夫婦もしくはカップル、
カップルであんた実は何やってんじゃないみたいな話にならないです
か。三角関係ならなおよし。
うん、そこまでは責任取れないんですけど。
昔の男が寄ってきてればなおよしって感じです。
そうですね。ちょっとなかなかの思わせぶりぐりな、しかし君の演技なんかもね、ちょっとね、なかなか良かったですけどね。
ヒントは寄生獣です。
寄生獣。やつはサイコパスに近いな、みたいな。 じゃあということで、あのスパイの妻でした。非常にあのいい映画だったんで、僕は本当今年あのベスト級によくて、しかも今は本当に見るべきあの映画だなって僕は思いましたね。なんか本当に
そうですね、今見た方がいいかなあ
ありがとうございます。これラジオ時および、シネモジではですねお便りを募集してるんですが、あの特に今回から始まりましたこのシネモジですね、あの新作映画を見に行くんですけども、ぜひですね、あのこの映画をあのこのラジオを聞いてあの見に行ったり、もしくはあのもう見たからこの感想を一緒に共有したいとか、もしくはもう別に出たいとかは全然構わないんですけど、ぜひですね、ご感想なんかをあのお便りでツイッター、もしくはメール、などでですね、いただけると非常にありがたいと思っております。詳しくはですね、ラジオジの公式サイト、もしくはラジオジツイッターの方から、ご確認くださいと。
はい。はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。こういうことをね、言ってくださる、エビさんがすごくありがたいです。毎回、言おうと言おうと思って、忘れるのが、常で、なかなかね、宣伝豚、見かけ豚の、我が番組なので。
県構成さんとして、
よろしくお願いします。ラジオ上の SNS の方でね、ちょっとこれから、エビさんの方にご協力いただけるということなんで、そちらの方でもぜひですね、見ていただければありがたいです。はい。ということで、シネオジ第1回でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。